こんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝にようこそおいでくださいました。まあ先週来られた方は分かったと思うんですけれども、交わりとか教会とかいうことを今月はやるみたいです。ですごいわーすごいなと思ったんですけど、もうなんかあんまりそんな人間ってその協力とかできるもんじゃないよなって私思ってて、そのあんまりそのみんなで一致していこうみたいなのがちょっとできにくい人なんですよね。で、まあ私結構孤独を愛してる人でありまして、そうですね、本当にまあこの前会ったこと話しちゃうんですけど、こうチップスターを食べながら私夜に歩いてたんですよね。まあそれは別にどうでもいいんですけど、そしたらなんかそこになんかこう見たことあるようななんか人いるなと思って、そしたらその岡崎美奈子ちゃんとその友達2人だったんですよ。だから岡崎美奈子ちゃんだと思って、でそれ話しかけて、で私もなんかすごい疲れてたし夜だったし、なんかものすごい口が回って、その知らない2人ともめっちゃなんかこんにちはみたいな感じで話してしまえて、すごいわすげえ楽しいと思ったんですけど、まあなんか普段は全然そんなことなくて、なんかこう人が喋ってる時に人がどういう顔してんのかなとかじっと見てしまって、あやばいこと言ったみたいな風になるっていうのがよくあって、その人間とのかかり方っていうのがよく分かってないっていうのがあるのかなと思います。こんな長々と言ってもしょうがないんですけど、何が言いたいかというと、やっぱりそういうような人間であっても教会としてやっていけんのかなっていうことを考えました。そしたらやっぱ、まあ、本をいろいろ読んでたんですけど、そしたら、まあ、孤独でありながらしかも人々と共にあるっていうあり方があるよって書いてあって、そんなあるんですかって思って、でやっぱそういうのはキリストにあってしかありえないってなんかその本には書いてあって、そうなんですかとは思ったんですけど、でも多分みんなそうですよね。結構孤独愛してらっしゃいますよねだけどみんな教会としてこうやって一緒に礼拝したりしているっていうのが本当すごいなって思うし、本当にイエス様につながっていたいなというふうに、まあ、改めて思いましたという話です。はい、それではオープン礼拝の始めに主のなさることはという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
どんなことがあってもあなたを求める。主のなさることは時に叶い美しい。どんなことがあってもあなたを求める。こんなに小さなものが命だけ君は壁にぶつかったとしても、あなたが共にほら歩いている。どこまでも時
続いて詩編100を賛美していきます。
主の恩に賛美しつつ王庭に心合わせ臨在に入れ、主は慈しみ深い恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。
我らは主の
我らは主のもの、主の民、
メッセージの前に一つにしてを賛美していきます。
父に
いします。お座りください。神様、今日もオープン礼拝としてここであなたに礼拝捧げますことをありがとうございます。本当に日々の中ではいろいろな葛藤があり、必ずしも聖なる生活をしているわけではないですけども、ここに来て神様を讃えることができ、本当にありがとうございます。これからのメッセージも神様がよく語りかけてくださるように願います。イエス様の御名によってお捧げします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ恵み教会のオープン礼拝に、おいでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に礼拝できることを心から嬉しく思っています。今日も御言葉を通して、聖書の言葉を通して、神様からの語りかけに耳を傾けていきたいと思います。それでは、早速ですね、聖書を読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書の16章になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。マタイの福音書の第16章の13節から、読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンの方に同じものが出てきますので、そちらをご覧いただければなと思います。マタイの福音書第16章の、13節から19節まで、16章の13節から19節まで読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えていた。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなた方に言います。あなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。はい、聖書はそこまでになります。聖書の中にですね、交わりという言葉が出てくるんですね。スクリーンを見ていただきますと、この交わりという言葉、ギリシャ語で、コイノニアというふうに言います。コイノニア。そしてこの交わりという言葉、実は教会でも頻繁に使われるんですね。教会に来ている方はよくわかると思います。交わりをしましょう、交わりを持ちましょう、まあ、そんな風によく使われる言葉です。一般的に言えばですね、この交わりという言葉は交流と言い換えた方が馴染みがあるかもしれませんね。例えば国際交流をしましょうとか、あるいは人事交流をしましょうといったことが、社会の中では使われたりすることがあるわけです。その交わりにしても交流にしても、そこにある意味というのは人と人とのつながりを示しているということですね。人間というのは必ず誰かとつながりを持っています。そのつながりや関わりというものが人生を豊かなものとしてくれます。誰かとつながっているということが生活に潤いを与えてくれるからです。聖書では人と人とのつながり、人と人との関係を交わりと呼びます。 そして同時に人と神との関わり、つながり、これも交わりというふうに呼ぶんですね。つまり二つの交わりがあると言っていいでしょう。人と人とのつながり、それはですね、ある意味この横の関係というふうに言うことができると思います。そして神様と人間とのつながり、交わりは縦の関係、まあそんなふうに言うと分かりやすいかもしれません。今日はこの人と人とのつながり、交わりについて一緒に考えてみたいと思います。そして同時に自分と神様との交わり、神様との関わり、そのことについても考えていきたいと思っています。そして交わりに生きる、コイノニアに生きる、その豊かさ、その素晴らしさを味わっていけたらと思っています。さて、先ほどですねお読みしました聖書には、二つのことが、語られていたと思います。これもスクリーンをご覧ください。先ほどのマタイ16章で、言われていることは二つです。一つはですね、ペテロの信仰告白が語られていました。そしてもう一つ、それはイエス様による教会の設立宣言について語られていました。この二つのことをですね、イエス様は同時に語られたわけです。言い換えますと、これはイエス様がこの地上に来られた目的でもあるわけです。この二つ両方がなぜイエス様がこの地上に来たのか、そのことを語っているというわけですね。つまりイエス様がこの地上に来てくださったのは、信仰を告白するものを生み出すこと、それが第一番目。そしてもう一つ、それは信仰共同体である教会を生み出すため、この二つの目的のためにイエス様はこの地上に来られたわけです。そしてそれがイエス様の大きな使命でもあったわけです。この両方において、この両者において、交わり、関わり、そして関係というものが大切なキーワードになってくるだろうと思います。信仰を告白するときに人間は神様との個人的な関係をスタートさせることになります。同時に教会というコミュニティにおいて集団としての関係が与えられます。この二つがですね、私たちに同時に与えられるというわけです。言葉を変えて言うならば、神様との交わり、そして神を信じる者たちとの交わり、その両方が私たちの生き方を導くものとなるということです。さあ、今日はですね、この二つのことを詳しく見ていきたいと思います。イエス様が語られた信仰告白と、そして教会について、私たちは聖書からどんなメッセージを読み取っていくことができるんでしょうか。まず第一番目に、ペテロの信仰告白から見ていきましょう。スクリーンをご覧ください。15節16節をもう一度お読みいたします。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子、キリストです。この当時、イエスという人物に対する噂や、また評判というものは様々なものが上がっていたと言われています。いや、あいつはね、ガリラヤ出身の田舎者だよ。そんな風に決めつけて、そして、噂をする人たちもいました。でもそれは噂にとどまらず、確かに事実に基づくものでもありました。ガリラヤというのは確かにイスラエルの中心から遠く離れた場所にあった場所だったからです。同時にイエス様が一躍時の人となり、大勢の人に名前が知られるようになっていくにつれ、その他のいろんな評価が聞こえてくるようになりました。イエスとは一体誰なのか、イエスとは一体何者なんだ、そのことについていろんな人がいろんなことを言うようになっていきます。ある人は、彼はもしかしたらユダヤ教の教師かもしれない。また別の人は、もしかしたら彼は預言者のよみがえりなんじゃないか。 そして殉教者ヨハネが再来したのか、いやいやエリアかエレミアがやってきたのかもしれない、そういうですね、いろんな噂がイスラエル中に溢れかえるようになっていきます。期待と憶測が飛び交う中、人々の関心はどんどんこのイエスという一人の人に向けて高まっていくわけです。そんな状況の中でイエス様は弟子たちに問いかけたわけです。あなた方は私を誰だと言いますか。イエス様はこの時あなた方と問いかけました。あなた方です。あなたではなくてあなた方と質問しました。つまりこの時目の前にいた弟子たち全員に対してイエス様は問いを投げかけられているのです。その時にですね、真っ先に手を挙げたのがペテロという人でした。ペテロはこの時他の弟子たちと相談してそして答えたのではありませんでした。あるいはそこにいた弟子たち全員を代表して述べたのでもありません。あくまでも彼は自分自身の思いを個人的に表したと言えます。そして彼はですね、一人の人間として個人として、そして言いました。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。このペテロの答えはキリスト教における大変重要な告白の言葉となりました。なぜならばこれが歴史上初めてなされた信仰を告白する言葉となったからです。イエスこそがキリストである、約束のメシアである、救い主である、そして生ける神の子供である、そうペテロははっきりと言ったわけです。イエス様は現代を生きる私たちにも同じように聞かれています。あなた方はこの私を誰だと言いますか。この質問に対して私たちは一人一人が個人的に応答する必要があると思います。いや、みんながそう言ってるからではなくて、あなたはどう思うのか、あなたはどのように考えているのか、そのようにイエス様に対する個人的な応答をする必要があると思います。あなた方、ここであなた方というのはですね、もしかしたら家族とか友達、そして仕事の同僚や自分自身に関わりのある全ての人を含む、そういう言葉かもしれません。もっと言うならば、この私たちが今生きている日本の社会全体を指して言う言葉が、それがあなた方であるかもしれません。なぜそんな話をするかというと、今日本におけるキリスト教の存在というのは実に小さなものだからです。そしてクリスチャンと呼ばれる人々は少なくともこの日本の社会ではマイノリティ、少数者だと言われています。そしてこのマイノリティがいかに肩身の狭い思いをしているのかということを私たちはよく知っているのではないでしょうか。日本では多数派、つまりマジョリティに所属することを誰もが望みます。みんなと同じであるということに、そこに安心を見出そうとします。そしてみんなと同じであるということが良いことなんだと多くの人が考えているでしょう。反対にみんなとは違っている、みんなとは異なる考えを持っている、そしてみんなと同じことをできない人が存在しているのも事実です。そのような人々に向けられる目がどんなものであるのか、それを私たちはよく知っていると思うのです。実はペテロも同じところに立っていました。ユダヤ人という社会で生まれそして生きてきたペテロにとって、周りのユダヤ人たちが何を言ってるのか、それを無視するということは簡単なことではありませんでした。自分がというよりも周りの人たちが、周りのユダヤ人たちがどんなふうに思うのだろうか、 そのことを全く無視するということは決して簡単なことではなかったのです。みんながヨハネの再来だと言ってるじゃないか。いやエリアだ、エレミアだ、預言者に違いないと言ってるじゃないか。ユダヤ人の多くがですね、そのように人間としてイエスを見て評価していたわけです。そんな中でペテロは私にとってのイエスを告白するわけです。日本の社会においてキリスト教というのは宗教の一つだと考えられています。宗教というのは心の拠り所や、また安心安寧を提供するもの。そしてそれはうまく付き合えば大変便利なものかもしれない。まあ生活上の社会を生きていく上での大変便利な道具として扱うことができるものかもしれない。そんな風に見られていないでしょうか。でも私たちはそんな中でイエス・キリストとの個人的な関係が問われています。他の人たちがどう考えているのかではなく、世の中でどんな風に思われているのかではなく、あなたがイエス・キリストをどう思っているのか、あなたがイエス・キリストとどんな関わりを持っているのか、そのことを私たち一人一人が問われているのです。イエスが誰であるのかというのは決して知識を尋ねているのではありません。イエスについてあなたがどんなことを知っているのか、それを聞き出そうとしているのではないのです。イエス様が聞かれたのはイエス様ご自身との関係について聞かれているのです。弟子たちとイエスのつながりは何なのか、いや弟子たち一人一人にとってイエスとは一体どんな存在であるのか、あなたは私とどんな関わりがありますか、この時代この社会にあって私はあなたの一体何であるのか、そのことをイエス様は聞きたいと願っておられる。そのことを私たち一人一人に尋ねておられるのです。人々がどう言っているのかではありません。あなた自身の心と思いで何というのか。イエス様はそのような問いを個人的に投げかけている。そして私たちも個人的にそこに応答していく必要があるのです。ペテロという人はイエスこそが、目の前にいるイエスこそがキリストであると告白しました。あなたこそが生ける神であるとそう言ったんです。この当時誰も口にしたことのない、そんな言葉をペテロは初めて言いました。誰も言うことのできなかった、そういった言葉をペテロは告白したのです。この日本においてイエスが神であると告白するということは簡単ではありません。イエスこそが本当の神だということはたやすいことではないでしょう。誰もそういうことを口にすることがなく、そして誰も認めようとしない、そんな時代にあって、信仰を告白するということは、ある意味人間の力を超えたものだと言ってもいいかもしれません。実際ペテロについて言えば、それは彼の力によるものではなかったのです。信仰告白は人の思いや力を超えたものであるということを聖書は言っています。16章の17節をもう一度読み出します。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。この中には洗礼を受けておられるクリスチャンの方たちがたくさんいらっしゃると思いますけれども、皆さんがなぜイエスを信じたのかということを説明するのは簡単なことでしょうか。いやー実はこういうきっかけがあって教会に行きました、いやこういう出会いがあってそして聖書を読みました、まあそういうふうに説明することは簡単かもしれません。でもなぜあなたがその時そのような状況でイエスを信じることができたのか、それを言うことは簡単なことではないと思います。私たちが聖書を読んでですね、 そしてそれを理解したからでしょうか。でも聖書を読んだ人すべてが救われるわけではありません。あるいは礼拝に何度も何度も通ったからだから信じたのでしょうか。でも礼拝に来るすべての人が信仰を告白して洗礼を受けるのでもありません。魂が救われるということは人間の理解やそして人間の力を超えたものだと言えるでしょう。なぜなら信仰告白は父なる神がその人に明らかにされるものだからです。ペテロの言葉から出た信仰の告白、それは本当に驚くべきことでした。でもイエス様ははっきりと言われたのです。それを明らかにあなたに示したのは天の父なる神様だよ。神ご自身が私という個人に差し出してくださったもの、それが信仰を告白するということなんです。イエス様はそのようにして差し出された信仰の告白を自分自身の口で言い表すことを願っておられます。そしてイエス様は私たち一人一人と個人的な関係を持つことを願っておられます。イエス様と私との間に交わりが生まれることを期待しています。私という人間が神との交わりに生きていくことをイエス様は願っておられるのです。ペテロは個人的にイエスとの関係を築くことをスタートさせました。そして同時にペテロの告白はイエス・キリストがこれから建てていく教会とは無関係ではなかったのです。続けて16章の18節を読み出します。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。イエス様が語られた一つ目、それはペテロの信仰告白についてでした。そして今日二つ目のポイントに進んでいきたいと思います。それはイエス様が建てられる教会についてです。ペテロの個人的な告白に対してイエス様も応答されました。どんな応答かというと、それは教会をこれから建てていく、教会を設立していくという宣言でした。そしてそこに驚くべき約束の言葉が伴っていたのです。この時イエス様が教会を設立すると言ったこととペテロの信仰告白は決して無関係ではありません。無意味にこの二つが同時に語られたというのでもありません。この信仰告白とそして教会は密接な関係で結ばれています。ペテロの信仰告白、それに対するイエス様の教会設立の宣言、一体どういう関係があるのでしょうか。皆さんですね、今日もうお気づきになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はペテロという人物についてですね、いろんな呼び方が使われているということが、今日の聖書箇所を見るとわかるんですね。ちょっとスクリーンを見ていただけますでしょうか。同じ人物に関してですね、いろんな呼び方が出てくるんですね。ちょっとなんかややこしいなと思いますけれども、でも少なくとも3つの呼び方が今日の聖書箇所の中で使われています。1つ目は16節に出てくるシモン・ペテロという呼び名です。それから2つ目には次の17節に出てくる、バルヨナ・シモンという名前。そして3つ目がペテロというですね、そういうシンプルな呼び名でありました。なぜこんな呼び方を3つ同時に使っているのか。実はペテロというのは本名ではありません。これはですね、あだ名なんです。いわゆるニックネームなんですね。ペテロの本名はシモンという名前でした。もともとシモンが彼の本当の名前です。でもその本名に対してイエス様がつけたあだ名がペテロだった。 さらに、バルヨナという言葉が出てきますね。バルヨナ、これはヨナの息子という意味があります。ヨナの息子、ヨナというのはつまりペテロのお父さんの名前なわけですけれども、つまりバルヨナシモンと呼ばれるとき、それはヨナの家の息子のシモンという意味があるわけですね。ここで大切なことは、この三つの呼び名の中でペテロというニックネームが教会設立の宣言に関連して使われているということにあるのです。ペテロというのは実は岩という意味を持つ言葉です。岩です。私のですね、友人に佐藤岩尾という牧師がいるんですけれども、まあ、まさにペテロというのは岩なる人というニックネームであったわけですね。そんな風にイエス様から彼は呼ばれるようになったわけです。そしてイエス様はこの岩の上に私の教会を建てると言われました。イエス様はシモンという人間の上に教会を建てると言ったのではありませんでした。あるいはバルヨナシモンというヨナの家に連なる者の上に教会を作るとも言っていません。そうではなく、イエス様はペテロの上に、すなわち岩の上に教会を建てるとそう宣言されたのです。一体ペテロというのは何のことを言っているのでしょうか。岩の上に教会を建てるというのはどんな意味があるのでしょうか。これはペテロの信仰告白と関係があります。いや、もっと言うならば、この信仰告白こそが岩であり、教会の土台となるものなのです。岩なる人、ペテロが信仰告白しました。この告白の上にキリストの教会は建てられていくというのです。言い換えるならば、信仰を告白することなしに教会が建てられることがないと言っても過言ではありません。このことから二つのことが言えると思います。スクリーンをご覧ください。まず第一番目に、教会が私たちを必要としていること、そして二番目に、私たちも教会を必要としていること、この二つを、次に見ていきたいと思います。イエス様はこの時教会を建てると宣言されたわけですけれども、でも現実に教会が建てられていくのはイエス様が死なれた後の出来事でした。イエス様はペテロのこの信仰告白を聞いた後に捕らえられ、十字架につけられ、そして死んで墓に葬られることになります。そして聖書の予言の通り、その墓の中から蘇って復活を遂げます。復活して500人以上の人々の前に現れ、そして自らが蘇ったことを確かな事実として示されたのです。その後イエス様はなんと天に帰っていかれました。地上に残されたのは弟子たちと、そして復活を信じる人々だけです。イエス様なしにどうやって教会が作れるのだろうかと思いたくなるところです。しかし教会は確かに誕生しました。イエス様が言われた通りに教会は確かに建てられ、そして生み出され、始まっていったのです。なぜならば教会は信じる者たちの信仰告白の上に建てられていくからです。先ほどですね、この日本でクリスチャンはマイノリティ、少数者だと申し上げました。でも世界に目を向けるとこの状況は全く逆転するんですね。今世界人口のおよそ 30%、 3割、つまり3人に1人はキリスト者だと言われています。もちろんそこにカトリックがあり、プロテスタントがあり、正教会があり、いろんなものが入っていますけれども、でも3人に1人はキリストを信じるものとされています。 教会の数で、申し上げようとすると、これは本当に大変なことになるんですね。今日本でカトリックとプロテスタントの教会の数を合わせると、なんと5000以上の教会が建てられています。日本で至るところにですね、教会と呼ばれるものがあるということを見ることができると思います。日本では5000以上なんですけれども、じゃあ世界に一体教会はいくつあるのかというと、これは本当に大変なことになります。日本のように教会の数をきちんと一つずつ数えていくことができるような国だけではありません。例えば中国や、あるいはイスラム圏の国々では、堂々と教会の看板を出せないような国もたくさんあるのです。家の教会であるとか、あるいは隠れた場所で礼拝を守っている、そういう教会がいっぱいあるんですね。さらに言うならば、キリスト教には2000年の歴史があります。この2000年間に、この地球上に一体どれだけの数の教会が生み出され作られてきたことでしょうか。途方もない数がこの2000年の歴史の中で生み出されてきた教会の数だと言えます。そしてこれからも教会は建てられていきます。これからも教会は作り出され生み出されていきます。なぜならば、教会は信仰告白の上に建てられるものだからです。教会は私たちを必要としています。いや、もっと正確に言うならば、私たち一人一人の信仰告白を教会は必要としています。信仰告白なしに教会はありえません。信仰告白のないところに教会は立たないのです。教会に必要なものは一体何でしょうか。それは立派な建物のことではありません。あるいは素晴らしいプログラムや組織が必要なのでもありません。教会が教会であるために必要なもの、それは信仰の告白なのです。イエスがキリストであるということを信じるもの、イエスこそが誠の神であると本気で信じるもの、その人の信仰と信仰告白の上に教会は存在するのです。ペテロは最初に信仰の告白をするものとなりました。もちろんペテロだけではありません。ペテロの後にも一人、また一人と信仰を告白する者が起こされていきます。そしてその告白の上に教会は建てられていくのです。皆さんはイエス・キリストを信じておられるでしょうか。イエスこそが私の神だと信じておられるでしょうか。そしてその信じる思いを告白しているでしょうか。信仰の告白は言葉となって表されます。そして信仰の言葉は祈りとなって捧げられます。信仰の言葉は賛美となって歌われていきます。それゆえ教会の礼拝というものは信仰告白なしには成り立ちません。今私たちがここで捧げている礼拝の中にも、そのような信仰の告白が溢れています。祈りとなり賛美となって神様の前にその告白が捧げられている。だから今ここに礼拝は成立しているのです。そしてそこに教会は建てられていくのです。続けてですね、教会が私たちを必要としているように、私たちもまた教会を必要としているということについて見ていきましょう。16章の18節から19節、スクリーンをどうぞご覧ください。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。イエス様はペテロの信仰告白に応答するような形で、教会の設立を宣言されました。さらにこの建てられていく教会に2つの約束を与えられました。1つは 勝利の約束であり、そしてもう一つは鍵を与えるという約束です。18節に出てくるハデスという言葉がありますけれども、これは人間が死んだ後に行き着くべき場所を表す言葉だと言われています。人間は誰もが必ず死を迎えます。誰もがやがてこのハデスの門をくぐらなければなりません。ハデスの門をくぐることによって死が人間を支配していくことになります。しかしイエス様は同時に天の御国の鍵を与えると約束されました。天の御国の鍵が開かれるならば、私たちはそこに入っていくことができます。ハデスの門を打ち破り、そして私たちを支配している死から解放され、そして天の御国に入っていくことができるというのです。私たちがこの地上において経験するということは、あらゆるものによって支配され、束縛を受けるということではないでしょうか。私たちは様々なものに縛られ、そして自由を失うという経験をします。私たちが世の中で生きていくときに、いろんなものに支配をされるでしょう。縛られ、不自由な思いを嫌というほど経験させられます。ましてキリストを信じて信仰を告白する者は、なおさらそのような経験をするかもしれません。信じているがゆえに迫害され、苦しみを受けるようなこともあるでしょう。信仰のゆえに悩み葛藤し、涙を流すということもあるでしょう。そして最終的に、私たち誰もが死によって支配されるという現実を迎えなければなりません。だからこそ私たちは教会を必要としています。ハデスの門を打ち破り、天の御国を開く鍵を与えられた、その教会の励ましと、そして助けを私たちは必要としているのです。神様は人間を一人で生きていく存在としては作られませんでした。共に生きていく存在を創造の初めから備えられました。人が一人でいるのは良くない、そう言って神様は人間が誰かと一緒に生きていくということを創造の初めから備えてくださったのです。同じようにしてイエス様は教会を備えてくださったのです。キリストを信じる者が一人ではなく、共に生きていくために教会を備えてくださったのです。神様を一人で礼拝するということはもちろん可能です。私たちがですね、自分一人で個人的に神様と向き合って、神様を賛美したり、神様を祈ったり、そして神様に礼拝を捧げるということはもちろん可能です。でも私たちは一緒に集まることをやめるわけにはいきません。集まって礼拝するということをやめるわけにはいかないのです。なぜならば、私たち一人一人が神を信じる者の群れを必要としているからです。共に集まり、共に分かち合い、共に励まし、共に支え合う仲間を私たち誰もが必要としているからです。そしてそれこそが交わりに生きるもの、コイノニアに生きるものの姿だと信じるからなのです。イエス様が弟子たちに向かって問いかけたのは偶然ではありませんでした。ペテロ一人だけをですね、ちょっと呼び出して、そしてペテロだけに問いかけることも可能だったかもしれません。でもイエス様はペテロ一人だけに言われたのではありません。弟子たち全員に対して問いかけをされました。そして弟子たち全員に向かって、あなた方は私を誰というのかと問われたのです。ペテロが最初に手を挙げました。そして他の弟子たちもそれに続いていきました。一人一人が心からの信仰を告白し、そして神様との交わりを始めました。そしてついに教会はあのペンテコステの時に誕生するのです。最初120名の弟子たちに聖霊が下りました。1日に3000人が救われた。 そのように聖書は書き記しています。そのようにして教会が誕生し、神の民の交わりが生まれていきました。神とつながり、神の民とつながり、そして人は交わりに生きるもの、コイノニアに生きるものとなっていったのです。もちろん、この恵み教会だけではありません。今、全世界にキリストを救い主と信じて告白する教会が存在しています。そして、その全世界にある教会と私たちはつながっているのです。世界中のクリスチャンと私たちは交わりを持っているのです。これからもこの交わりの中に生きるものとなっていきたいと願います。そして、あなたの信仰の上に教会が建てられていくこと。そして、私たちが教会の交わりの中に生きるものとなり、教会が私たちの祝福のもといとなっていくこと。そのことを心から願っていきたいと思うのです。一言お祈りさせてください。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。神様、神と共に生きる人生を与えてくださったことを今心から感謝します。そして、神の民と共に生きる道をも備えてくださったことを改めて感謝し、そしてあなたの御名を賛美いたします。私たちは誰とどのように関わり、またつながりながら生きていくのか、そのことを問われていると思います。何よりも神様、あなたと出会い、あなたにつながり、あなたとの交わりの中に生きるように、あなたは導いてくださいました。それゆえ今あなたを心より賛美し、あなたを礼拝します。そして心からの信仰をあなたに告白して感謝いたします。同時にあなたは私たちのために教会を与えてくださいました。共に生きる信仰の仲間をあなたは与えてくださいました。一人ではできないことが確かにあります。また一人ではいられない状況というものがあります。そんな時に互いに支え合い、互いに励まし合うことのできる友がいます。取りなし、祈り合うことのできる仲間がいます。そのことのゆえに心から感謝し、あなたを礼拝いたします。これからも私たちを交わりの中に生きるものとしてください。あなたとの深い交わりの中に、そして共に生きる信仰の仲間との深い交わりの中に、私たちが生きるものとなっていくことができますように。私たちと共にいてくださる神、インマヌエルの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持っていきましょう。
メッセージへの応答として教会の歌を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。 オープン礼拝の最後に新しい命を、新しい命を賛美していきます。
あなたと出会えた、
あなたと出会えた、何者にも変えることで、
それでオープン礼拝を終わります。